はい、打ち合わせキャスト第131回ということで、今回もゲストにたくさんお迎えしております。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
まあ、ニュースというニュースは特にないんですが、先週の段階でもツイッターって X に変わってました。先週ちゃうわ。前回の段階で X に変わっ、多分変わってたんですよね、
変わっ
きっと
て
ね。
まし
うん、
た
そう
ね。
ね。はい。で、まあ、僕はもう相変わらずツイッターと呼び続けますけども。なんか X って、同義語が多すぎて わからないですよね。
そうですよね。人によっ
なん
て
かもうちょっと
X と
こう、
いえば Windows システムの名前だろうって言って
いろいろ、
ね。いろいろ。
いろいろ、なんか他の名前に変えるのはいいけど、もうちょっとこう、アイデンティティの確定しやすいものにしてほしかったですね。
そうですよね。なんかビジネスドキュメンタリーみたいなの書いてる人も、X 社って表現できなくなってすごい困ってるみた
ああ、
いな
そうです
話をどっ
ね。
かで
確
聞き
か
ま
に
したね。
ね。うん。そうか。特定の会社になってしまいますからね。まあ、そういうので楽しんでるのか、まあ、彼なんでしょうけども、まあ、彼の遊びがどこまで続くのかは 不明ですが。でも、まあ、ちょっとそのマスクさんがいろいろ言われてて、まあ、その僕も思うとこあるんですけど、でも、逆に言うと、私企業ってまあ、そういうもんですから、ある意味で。今までツイッターがちょっと楽園すぎたかなというのは、ちょっと振り返って思いますけど、
まあ、それはそうかもしれないですね。
うん、もちろんその不都合とかいっぱいありましたけど、結構ギリギリまでユーザーライクな点が残ってたなとは思って、まあ、それが最後去っていったということで、まあ、その流れは変えられないとは思いますが、そういうところですね。あと、8月11日から、ゴリコさんがアトミックリーディングという本を、出版、KDP で出版されておりまして、アトミックシンキングに続く第2弾。まあ、続編かどうかっていうのはちょっと議論が分かれる と
議
ころみたい
論
なん
が
で
起こっ
す
てま
が。
すね、なんか某所で。
まあ、続編っていうと基本的にその1を読んだ前提で2を書くというところだと思うんですけど、まあ、そういう感じでは、まあ、ないと。で、まあ、リーディングというタイトルなんですけど、まあ、読書ということがテーマになってて、まあ、アトミックシンキングというすごい大きな枠組みの中に、もちろんその本を読むことも含まれているので、そこの部分に注目した、ある種ズームしたような感じの本かな。だから続編というのはちょっと違うけど、まあシリーズではあるかなというところの本ですね。で、まあ結構個人の知的生産について語られた本ですし、いわゆるその大げさな話も特になくて、地の足のついた、本の読み方。まあ面白いのはその読書しようというところだけやと、その読書メモって起こらないんで、他の人に紹介できるようなことを意識して読もうって、まあ僕らがブックカタリストでやってるようなことなんですけど、そういう観点を持って本を読むと、もっとじっくりと読めるようになるよということが、提案されてまして、まあ、近年のビジネス書ではまあ出てこないテーマか
そう
な
です
と
ね。
いう気はしますんで、こういうのがやっぱその KDP の面目躍如というんですかね、その本領発揮感がある内容やとは思います。アンリミレットに対応してるんで、そちらを登録してるんであれば、一応無料で読める格好ですと。で、まあ、ショート連絡なんですけど、9月15日ぐらいかな、ロギング仕事術というタイトルで僕の新刊が出ます。
ロギング仕事術。
ロギング、カタカナでロギング、
ロギング仕事術。
はい、ログ ING ってことですね、要するにね。まあ、要するに僕というか僕らがかな、要するに、デイリー、形式で、仕事をしている人は、大体この形ですね。要するに、リストを作って、その途中経過をちょこちょこ書きながら、その記録をつけながら仕事をするよっていうことをやってみようということを提案する、生粋のビジネス書ですね。多分僕にしては、珍しく生粋のビジネス書というか、多分初めてじゃないかな、こんなにストレートにビジネス書みたいなことを書いたのは。
あ、そうですか。
はい。
そうか、そうか。
だから、まあ、ある種の人にとっては全然面白くないかもしれないし、ある種の人にとってはすごく読みやすいかもしれないですね。ちょっとだから、読者層がこれまでと違うような予感があります。
なるほど、なるほど。
はい。まあ、9
人
月
出る
10
か、相当出るか。
日。また出たら、出たなりのタイミングでまた紹介させていただき
楽
まし す
み
と
で
いうこ
す。
とで、本テーマなんですけど、タイトルは気合と根性についてなんですけど、まあ、僕はあまり気合と根性は好きではない派ですけども、
同じくです。
まあ特にそうです。気合はいいですけど、根性がちょっとこうあんまり好かないところが、まああるんですけども、まあ話題の発端が、ツイッター過去 X からなんですけども、ちょっとふと気がついたのが、まあ最近スキルアップっていう言葉はよく耳にするんですけど、まあ練習とかプラクティスっていうのを、この辺の界隈、ビジネス界隈とかノウハウ界隈で、まああんまり見かけないなと。で、まあか、 大きなカテゴリーとしてはその2つって似通ってますけど、なんかその言葉で表される内実ってまあちょっと違いがあるよねということをまあツイートして、でまあそれと近いタイミングでたくさんが、まあ、根性論っていうのはもちろんダメだけども、その根性とか気合っていうものがかつて謎されていたものの中に、まあ、おそらく言うようなものもあったのではないかと。でそれは再発掘されても良いんではないかっていう話ツイートがありまして、で、まあ、なんかちょっとこの2つは共通項があるなというところを、まあ、今回掘り下げてみたいと思うんですけど、
はい、
どうですかね。まあ、とりあえず練習とかトレーニングってほとんど聞かなくなりましたよね、どうも最近。
そうですね、こういう少なくともこういう知的生産系もそうだし、
ビジネスでもね、
実用界隈ではあんまり聞かない言葉ですよね。あのスポーツ界隈ではまあまだ、
うん、ああそうですね、それは未だにそうですね、うん、でもビジネス界隈とさっき言ったスキルアップとか、まあそのナレッジホニャララとか何か、まあカタカナであること以前にちょっとスマートな匂いがするというか、
はい、
まあ簡単に効果を上げられるっていうニュアンスも感じるんですけど、僕はなんかまあ、その肉体的苦労を伴わない、身体性がないって言えばいいんかな、この場合は。
うんね、
身体性がない感じがあって、その、なんかスキルアップっていうと、ある種の技能がインストールされるというか、なんか、
うん、
パラメータになんか追加されて終わりみたいな印象があるっていうのと、あとは、そうやな、何がこの感触で違うかっていうと、やっぱ変化かな、その身体的な、肉体的な苦労っていうのと並行する話なんですけど、なんかスキルアップってなんか変わってない、本質が何も変わってないような感じで、スキルというアイテムを手にするような感じなんですよ。でトレーニングとか練習っていうのは身体的な変化を伴う、身体的ないし認知的な変化を伴う印象があって、なんかそういう比較するとスキルアップの方がなんかこう、なんやろうね、ぬるっとしてるというか、スルッとしてるというか、スッといく感じが、
はい、
まあ、するんですね。うん、まあ、それが現代的なスマートなのかもしれないですけど、その2つって、だいぶ違うと思うんですよね。
はい、はい、違うと思います、
ね。うん、まあ、何がどう違うかはちょっと、まあ、これから検討していきますけど、僕的には練習的な方を、まあ、好むという感じがしますね。
はい。よくわかります。まあ、もちろんね、場面ごとにして、うん、その、有効なものは違うでしょうけども、うん
よりなんか基礎的に役立つのはなんか練習的な観点かなと。まあ、その練習とスキルアップが何が違うのかちょっとわからないですけど、その、たくさんがおっしゃられた、その、根性とか気合の中に、その、含まれている有用な成分って、イメージとしてどんなもんですかね？
例えばその、今お話聞いてて思ったのが、その、スキルアップと練習の違いっていうときに、スキルアップって言うとやっぱりその、インストールされる感じですね。さっき福田さんが言われたみたいに。
はいはい、
要するに OS が変わらずにあって、そこにインストールされる感じなんですよ。
はい。
で、ある種の練習の積み重ねって、こう、OS がアップデート化される感じですよね。
うん、そうですね。そんな感じがします、します。
で、なんかそういう違い。で、その、その気合と根性という言葉を使うかどうかは別として、その、そういう言葉で表現されていた何らかの行為を行わないと OS がアップデートされないような部分っていうのはなんかあるような気がするんですよね。なんかそのずっとその OS の範疇にとど、今入ってる OS の範疇にとどまってしまうというか、そこから抜け出すというか、そこを変えていくためにはちょっとそこから抜けなきゃいけないというか、
抜けるために何らかの鋭意が必要で、うん、その鋭意は多分スマートさとはちょっと縁遠いところにあるという感じですかね。
そうなんでしょうね。まあでも練習にしてもスマートにやる練習とスマートじゃない練習って、
まあ、
もちろんあると思うんですけど、
はいはいはい、
そうですよね。
そうか。まあその一つ上、その OS そのものをアップデートするっていうのは、アウトラインプロセッシングで言うとレベルアップ的な行為、
はい、
が、まあ、起こるか起こらないかやと思うんですけど、
はいはい、
その、まあ、練習とかトレーニングっていうのは、基本的にその、地味な継続のことですよね、基本的には。
はい、
その、一、
はい、
回バット振って練習したっていうわけにはいかないわけですよね。うん、
はい。
だから、ある種の継続、あるいは営み というものが練習という価値観に多分染み込んでいて、で、スキルアップがどうもそれを感じられないというところが、まあ違いなんですかね。
そうですよね。まあ難しいですけど、例えばスキルアップっていうと、その、バットの振り方。
はい。
バットを振るときに、こう、もっとこう、脇を締めて、
はい。
こう、軸足をこうして脇を締めて、こう、コンパクトにこうするだよっていう、
はい。は
い。こという、それをできるように、こう、なんか、自分のこう形を作っていくっていうのがなんかスキルアップのような気がするんですけど、練習ってなんかこう、素振り500回。
そうですね。はいはいはい。そうですね。
そういうイメージがあって、それでもただ漫然と素振りをしてるだけだと多分あんまり意味はないんだと思うんですけど、うんね、だやっぱそのスキルアップ的なとこと素振り500回が両方必要なような気はする。
ああ、そうか。
しますよね、なんか。
まあ目標、トレーニングするにも目標が必要で、まあスキルアップもどんな、そうか。どんなスキルを獲得するのかを念頭に置かない限りスキルアップはできないのは当然ですよね。で練習はそこまでGO目的的ではない、
うんうんいや、こう目的的な、じゃなきゃいけないはずですよね、
うん、そうですね。ということは、何が違うのかな、それとも、その、うん、肩、いや、でも、その肩を獲得していくためには練習が必要ですよね。だから、多分、スキルアップ的なものの、まあ、その、いろいろグラデーションがあるとして、その一番表面って、多分ね、コツを知るとか、そういう話なんですね、きっと。
はい、はい。
もうその瞬時に終わっちゃうみたいな、そういうもの。はい、で、うん、そこを、そういうコツがリーチできる層ってやっぱ浅いんですよね、基本的に。はい、さっき言ってそのレベルアップしないというか。じゃあ、その、もっと深いところ、継続の中でやっていくものがなぜレベルアップするのか、レベルアップにつながるのか。うん、で一つにやっぱり身体的な感覚が変わるからだと思うんですね、それはね。間違いなく。はい、繰り返されることで、体そのもの、いわゆるマッスルメモリー化していく。で、うん、マッスルメモリーが変わるってことは人間の認知が変わるということなので、きっと。
はい。
だから、より、その考え方そのものもそこで変わっていくという、まあ、だから、世界がどう見えるかが多分変わるから、うん、その、アップデートされるということは、まずあるでしょうね。
そうですね。
うん。
まあ、なんか、こう、必ずしも、練習、の問題だけじゃないような気がするんですけど、そうですね。前もなんかこの話した気がするんですけど、昔勤めてた職場で、
はい、
上司がいたんですね。こう、はい、まあ、すごい尊敬している上司がいたんですけど、はい、その人はまあ、あんまり PC の使い方もおぼつかないような、うん、もう当時すでに60代だったので、そういう人なんですけど、何がすごいかって、その、僕たちがその仕事でこう名簿、顧客名簿を扱ってたのね。
はい、
結構ね、何千人分かの顧客名簿。で、そのデータをこういろいろこう、この顧客がこう、こういう何をどうしたこうしたっていうのをこう数字でこう分析するようなことをしてたんですけど、その上司、それを全部プリントアウトしてるんですよ。
お
全部壁にプリントアウトして、こうなんか蛍光ペンとかで線引っ張ってこう、要するにアナログでやるわけですよ。
なるほど、なるほど。
で、それってまあ今の仕事のやり方からすれば、笑われても
不思議
はないですけど、その人でも、その人の仕事って誰にも真似できないんですよね。
お
で、要するに、こう何かそのデータの扱い方に問題が生じたときに、あ、それだったらこれをこうすればいいよ、いいんじゃないっていうのをことごとくまとえてるんですよ。アナログなんだけど。で、その、どのぐらいその人がその仕事に熟達しているかというと、ある時、その上司が外出先から電話をかけてきて、
はい、
そのリストの中にある、そのある顧客の、
はい、
についてちょっと調べなきゃいけないこと、ちょっと至急確認しなきゃいけないことがある。言われて、
はい、
で僕その当然 PC からそのデータを開いて探そうと検索しようとしたんですよね。
はい、
ああそうじゃなくて俺の机の上にその紙プリントアウトしたやつがあるからちょっとそれ見てって言われて、
はいはいはい、
でしょうがないから見に行ったのね。そうするとなんか分厚いこう束があるわけですよ。はい、でその紙の36枚目の上から7行目にあるから で本当にあるんですよ。
はい。
で、それを開くと、はい、あのびっしりこう手書きでこうメモが書き込んであるんです。
はいはいはいはいはい、はい。
で、そのメモの、この右の方にある吹き出しの、なんかそのピンクの蛍光ペンで言ってるところを読み上げてみたら。あの、で、多分、その人の仕事ってどれだけ効率的にデジタル化してもおそらく真似できない
んですよ。そうでしょうね。うんうん。
で、じゃあまあ、それが、すべての人が真似するべき正しい仕事の仕方かというと、
はい。
それはまたもちろん議論の余地はあると思いますけれども、
うん
うんうんうん、例えばそういう違い、なんかこう、はい、ある種の到達点、そういうアナログ的に膨大なそのエネルギーを投入したそういうアナログ的な仕事によって至るある種の到達点にはもう二度と誰も到達できないんじゃないかと思ったんですよね。
確かに。
その検索すれば出てくるというようになってしまった時点でもうそういう風な仕事ってできなくなったんじゃないかと思って。
まあ、そうよ。よほどひねくれ者でない限りは、うん。選択肢に上がってこないですね。まあ、そのプリンターとして持ってくるっていうようなことをしようとも思わないですからね。
うん、で、その後、その吹き出しでこう、欄外にいろいろ書き込んであるっていうのは何で書いてあるかっていうと、結局その人は、暇があるとペラペラそれをめくりながら見てるわけですよ。
なるほど、なるほど。
データを。で、ふと、あ、その目についた気がついたことをそのたんびに長年書き込み続けてたんですよね、多分。だからもうそのリストのすべてがもうその人の中に、脳の中に転移してるんですよね、もう。
まあそうでしょうね。それはまあ全くもって身体化してるということですね、うん、情報が、
うん。だからね、なんか、もちろんそれを丸ごと真似しろとは誰にも言えないですけど、何かこう、その中にはなんかこう、捨ててしまってはいけないものがあるんじゃないかなっていう。
そうですね。まあ、効率が悪いからといって切り捨てられるものでないことは確かですね。
そうなんですよ。
まあ、検索。
脱線しましたけど。
いや、まあ、結構それは本質に近くて、だから、まず、検索で見つかるから、そうやって、まあ、例えば覚えてること、さっきみたいな場所とかが覚えてることが、まあ、無意味かどうかですけど、まあ、無意味ではないはずなんですよね。
ないですよね。うん、
で、どの話がいいかな。例えばですけど、変な話。まあ、これ僕よく使うんですけど、その、自分が占い師とこに行って、占ってもらうときに、その占い師が iPad 見ながら占いの結果答えてたら、台無しじゃないですか。これはね。で、まあ、その専門的知識っていうのは頭の中にあることが前提っていうのがそのがっかり感から来るわけですけど、頭にあることによって、その知識が、その、使えるようになるというか、アレンジできるようになる。必要に応じて合成したりっていうのがその人の脳内でできるような。だから、専門的知識が辞書にあるからって、本人が覚えてる必要がないってことは全くなくて、これ、極端なことで言うと、その、お医者さんがそうですよね。だから、緊急的な、その、今すぐに、その、診断しなければいけないような状況。で、
はいはい、
すみませんけど、ちょっと医学辞典見れますっていうわけにはいかないじゃないですか、それはね。はいはいはい、だから、ある種の専門知っていうのは、専門家の中にあるべきですし、あることによって、その専門家としての働き方ができるっていうことが、まず一つあると思うんですよ。で、心理学の実験で、夫婦の記憶力を、試すっていうのがあって、で、相手、配偶者が、得意な事柄、はい。例えば、配偶者が F1 が好きとか、大工が好きとかっていうことがあるじゃないですか。で、はいはい、そういう事柄について、これを覚えてくださいっていうテストをしたときに、その、得意じゃない方の配偶者は、まず覚えてないらしいんですよ。なぜなら、相方が覚えてると思ってるから。つまり、注意が向かないんですね、
はいはい。
自分が覚えなくてもいいと思ってることは人間は覚えないわけですよ。そうすると、はい、コンピューターにあることって、まず覚えないんですね。
覚えない、
うん。注意が向かないから。だからそうすると、専門家の専門的知識がコンピューターにあると、その専門家ってインデックスは持ってるけども、その知識把握しないっていうことなんですね、結局。その、どこに行ったら見つかるかは知ってるけど、はい、知識を使える形で持ってないと。
はい、
持ってないから、例えば、その、分析とかもできないですよね、基本的には、頭の中で、ね。うん、はい、だから深まっていかないっていうことが。で、その、できる上司の方は、要するに、 その今言ったことの全く逆をやっておられて、自分の中に知識を蓄えて、分析を進められて、まあ、瞬時に引き出せる、あるいはそのインデックスを持っているということができていた。で、それって、まあ、さっき言った注意ってことなの、注意を向けてたってことなんですけど、もっと言い換えるとエネルギーなんですね、さっきたくさんが言ってる、
はいはいはいはい、
エネルギーをかけた。で、練習にはあの必要なのもエネルギーですよね、基本的に、継続的なエネルギー。
はいはい、
で、うん、スキルアップっていうものから剥ぎ落とされてるのは、その必要なエネルギー量じゃないかなと。
まあ、なるほど、なるほど。
これぐらいのエネルギー、本来必要ですよってことが隠蔽されるんですね、なんかスキルアップって言うと。うん、でそうすると、まあ、確かにそのスキルは身につくかもしれないですけど、その対象に向けてるエネルギーが小さいから、結局獲得してるものってそんなに多くないんではないかっていうことを、多分その僕が漠然と懸念してることは、多分そういうことなんではないかなと、ちょっと聞きながら思いましたね。
なるほど。あ、でもそうですね、エネルギー量。エネルギー、それとやっぱりその身体感覚。
はい。
っていうのは関係してるってことですよね。
エネルギーを使わないと体は動かないし、体を動かさない限り、その体が覚えることはまずないので、
はいはいはい、
だ身体感のためにはエネルギーが必要で、でまあ、エネルギーと、まあ、エネルギーっていうのは、注意、認知エネルギーを含めてもいいと思うんですけど、うん、そういうのがないと、知識は入ってこないっていう、この関係になっているので、だから、やっぱり、うんうんうん、その、根性とか気合っていうものが、必要とするのはエネルギーですし、それを完全になくしてスマートにやろうとすると、はいはい、あなたはエネルギー使わなくていいですよっていうメッセージなんですね、基本的にそのスマートさっていうのは。はいはいはい、うん、それはやっぱり違うだろうと。もちろんそのエネルギーをどう使うのか をスマートに考えるのはいいと思うんですよ。どうせ同じエネルギーを使うんやったら効果の上がることをしましょうっていう賢さは必要やと思うんですけど、
はい、
でもだからといってエネルギーを使わなくていいっていう、そのある種、その汗水かかなくていいっていうのは多分、幻想というか、誤った方向への理解を誘っている感じがしますね。そう、だから、インストールという言葉のその、時間的とかエネルギー的な、なんやろな、こう、欠落感かな、そんななくてもいいよっていう感じが多分、ちょっと、うさんくさいし、でそういうことの繰り返しで身につくものの幅は多分狭いんじゃないかな。例えば今でも文章を書く練習するときっていわゆる写経というか好きな作家の文章を手で写す、はいはい、まあ別にペンでもいいですし、はい、タイピングでもいいですけど、コピペじゃなくて一個一個文字打つっていうことは確実に効果があるんですよね。これはもう間違いなく身体化に影響があって、はい、それはやっぱりそうエネルギーをかけてるからですよね、それ
は。はい、はい。
だからそのエネルギーの量と得られるもの、まあ知識だけじゃなくて、もっと深いものも含めて得られるものっていうものは、多分比例というか、そう、プラス、片方がプラスになったらもう片方もプラスになるという関係になっていると思うので、だからそういうエネルギーをなしにしましょうっていうことが消えてしまうのは、やっぱり良くないし、だから、その根性とか気合いじゃ、ない言い方は必要ですけど、だからある種、まあ、その地道に頑張りましょうっていうことは避けては通れないはずなんですよね、きっと。
そうなんですよね。
うん。
だそれを例えば誰かに伝えようというときに、いや無駄ですよねって言われたときに、
はい、い
や。なかなかその無駄で、いや無駄じゃないんだよねっていうことを伝えるのって難しい。ですよね。しかも実際に無駄である場合もあるわけじゃない
ですか。まあもちろんそうですね。もちろんそうですね。無駄ではありますね。単純な成果で言うと、無駄である場合は、その上司の方だって、例えば、ごく簡単な質問であれば、データベース検索書が入ることは間違いないわけですから、
はい、
から深いレベルでないと見えてこない効果っていうのが多分あって、で、それは言葉で表現できないから、説明という、レイヤーでは処理できないことなんじゃないですかね、これはきっと。
そうなんですよね。結局、経験しないとわからない。
わからないという、その、身も蓋もないもの、あるいはその、それを持って経験してる人を、ある種間近で見て、体感するっていうことしかない。その、表面的にそのメリットを列挙しても、 その全体像には決してつながらないような類のものじゃないですかね、これは。うん、そう、ただでも逆説的にそのエネルギーさえかけりゃいいんだっていうことになると、昔の根性論になってしまうので。
そう、それそうするとそう本当に根性論になっちゃうんですよね。
ここは難しいところなんですけど、だから効果的にエネルギーを使おうということですよね。まあそれが難しいわけですが。
それが難しいんですよね。
まあ、でも、そうじゃないですかね。だから、チャット GPT を使えば論文とか、もう、まとめてくれるから一切読まなくていいみたいな話があって、で、それはもう間違いなく情報摂取の形ではそうなんですけど、でも多分、それはその人の、その分野に関する理解を多分1ミリたりとも深めてないと思うんですよ。その情報を知っただけというか、
そうですね。
うん。だからその人がその分野で新しい知的貢献をするのは多分かなり難しいと思うんですよね。
はい。
もともと自分が知ってる分野で、もうそれは分かりきってる論文が、もうアブストラクトだけ欲しいっていう時には多分便利だと思うんですよ、
はい、
その時に、
はいはい。
でも、未開の分野に入ってくる時に、そういう要約だけに任せてても、その人の理解っていう形の身体値は何も変わってないので、だから多分何も、ふーんって終わるでしょうね、きっと。
と思うんですよね。
そう、だから理解っていうの、何かを理解するっていうのは身体値の変化っていうことなんですね。ここを、なんか、何かのインストールと間違えると多分誤ってしまうというか。
身体値。そうですね。
何かを分かってるっていうことは、何かを知ってることとはちょっとレイヤーが違うというか。
はい、はい。
単にうまく説明できるとか、そういうことじゃなくて、理解している感覚っていうのは、どう、脳の中に地図があるという言い方をしてもいいですし、
はい、
モデルがあるという言い方をしてもいいんですけど、はい、その操作できるんですね、おそらく、
はい。
その概念について、概念操作ができるっていう。そういうのはやっぱり、自転車を乗るのを覚えるのと同じで、やっぱトレーニングというか、練習区間というか、ある種の何かに、まあ、我慢するということではないんですけど、耐えるかな、耐えるはちょっと言葉きついけど、直接的な成果が得られない期間がしばらく続かないといけないっていう感じかな。
はいはいはい、
それから、まあ、多分練習であり、気合を必要とするタイムやと思うんですね。
はいはい。
だから、やりました、すぐ成果が返ってきますっていう時間感覚でいいものと、そうじゃないものがあって、で、問題解決の多くって、まあ、知ってや解決できるものっていうものは、当然その、例えば、赤いボタンを押したらこうなりますみたいなのは、その知識のレイヤーで解決しますけど、技能を増やすレイヤーでは、その練習的なものが必要で、そう。で、例えば知的生産の技術で言うと、カードを使うとかノートを使うって話があるじゃないですか。特にまあ、
はい、
デジタルノートで言うと、デジタルノートを使うっていうときに、取扱い説明書みたいなものを読んだとしても、結局何も使えないんですよね。それはノートを使うっていう行為の身体値が身についてないから。で、ここは絶対に練習が必要なんですよ。絶対にこれは。ノートを使うっていう練習が必要で、僕たちはそれを、ある種、義務教育の中で、紙のノートの使い方を練習してきたから、まあ、今日いきなり使い始められますけど、デジタルノートってそうじゃないので、その練習が必要なんですけど、練習っていう、その概念が欠落していると、どうなるかっていうと、その、テンプレートをお真似しようみたいな話になってしまう。
そうですね。
ここなんですね。この、今急に知的生産の技術に話を戻しましたけど、知的生産の技術も、技術っていうと、なんかぼんやりしますけど、技能なんですね、実際は。身体化された技能なんで。で、技能のためには練習が必要だけど、最近その練習が必要だねっていう話を、もう特にこの分野でも聞かなくなってますね。やっぱり。
そうですね。そうですね。
これは結構大きなもんで、本を読むったって、でも実際それって、文字は読めますけど、本を読めるようになるのって、実は練習が必要なんですよね。
はい。はい、
そういうことも、まあ、すべて置き去りにして、まあ、2時間本を読めば、なぜかそれができるようになってるみたいな感じが、まあ、多分、そのノウハウ的には、まあ、損失というか、なんかもったいない状況になってるかなという感じかな。
うん。まあ、ただ、難しいのは、その、例えば本の読み方って多分、いろいろあると思うんですけど、はい、まあ、例えば、まず最初に目次に目を通して、
はいはいはいうん
で、なんか、後書きを読んで、それから最初パラパラめくって、みたいな、
はい、
そのやり方としてそういうものって
ありますね。
あると思うんですけど、
はい、
やっぱり、その本から一番たくさんのものを得ている人って、
はい、
そんなこととは関係なく、むさぼるように読んでる人じゃないかっていう 気もしますよね。
はい、そうです。だからその、むさぼるようになれるまでに時間がかかるってことなんですね、この場合。
はいはいはい、そうですね。
その、大体その、なんか、何かの本で読みますけど、本を集中して読むこと自体が一種の訓練を必要とする行為なので、あれ。
うんうんうん、
で、今本を、すでに読書好きの人はもうそんなこと当たり前にやってるから、今日から本読む人もそれがすぐにできるようになると思うかもしれませんけど、まあ、ならないですね。
ならない。うん、
大抵そのものすごい相性のいい本と出会って、その本をむさぼるように読む経験を積み重ねて、初めてそれが技能化している、その人のヒストリーがあるはずなんですけど、
はいはい、
そこは全く抜けてる。だから、その前のノウハウ本の話でもそのヒストリー的なことを言いましたけど、はい、ヒストリーって結局そのエネルギーの歴史なんですね、その人が向けてきた。そういうふ
う
に捉えれば、まあ、今の話とくっつくかなという気がしますけども。
うん、確かに。
こんだけこの人は試行錯誤してきたんだっていう、その体験を知る、そこにかけられた、エネルギーの積分を知るっていうことなので、そこで多分初めて、うん、あ、こういうことなんだっていうのがちょっと伝わってくるっていう側面があるし、それがない本が、だからちょっと薄っぺらい感じがすごくしてしまうのはその辺かもしれないですね。
うん。
だから、そんなに簡単にはいかないよねっていう気がしてしまう。
そうですよね。だからこれ結局その仕事が、
はい、
仕事ができる、できないってどういうことかとか、はい、昔からよく考えるんですけど、
はい、
多分それとも関係してるんですよね。
うん、
で、そのかけたエネルギーとその時間、例えばその経験値っていう言葉で数値化してみたとしても、多分、
はい、
表現できない何かがあって、で感覚としては分かるんだけど、なかなかそれをこう、なんていうんでしょうね、一般化できないというか。
そうですね、これはだから、うん、その技能を見つける道のりって、まあ、脳看護の本とかでも書いてあるんですけど、ある人が何かをマスターするっていう道のり、手順、
はい、
っていうのは、人によってかなり違うらしいですね、同じ行為でも。
あ、
だから、ね、そもそもそれが一般化を拒否してるというか、脳の性質自体が、うん。だからもうこれは仕方がなくて、はい。だからもう究極的には自分の道は自分で歩いてもらうしかない以上、やっぱりその歩く気持ちをどれだけモチベートできるか、この道を歩いてみようと思えるか。うん、で、あと、その、やっぱりその道って歩くのしんどいけど楽しいよっていうメッセージでないと、うん、その楽やと思って2歩歩いたらしんどかったからやめたということになってしまわないようにするっていうことが多分必要じゃないですかね。だから簡単や簡単やと言って引きつけると、そのやっぱりその必要エネルギーの目算が誤ってしまう。でもだからといってエネルギーが必要ですよと落とし付けても誰もやらないので、
はいはい、
モチベートとセットになって初めてこう意味を出すというか、うん、そういう人があるような気がしますね、
うんうん、もう完全になんか指導論になっちゃいますね。
そうですね、でもまあそうじゃないですか、うん、まあ、それは多分その何かを自分で身につける場合は自己指導っていうことになってセルフコーチングみたいなことになるわけですけど、うん、結局一緒ですよね。だから他人にこう言うときでも自分で学ぶときでもエネルギーをかける必要があるし、まあ、かけたことによって自分の身体的なものが変わっていくから初めてその身についたと言えるっていう認識を持っておく。だから根性とか気合っていうものは、まあ、まあ根性気合練習どれもそうなんですけど、快不快の快ばっかりじゃないですよね。だからむしろ不快の方がちょっと多いかな、その期間は、
うん、
でもそこをくぐり抜けないとたどり着けない場所があって、まあだから、うん、でもこれを全肯定すると、まあ、体罰とかの肯定になるからややこしいですけど、でもだからといって全てが快やからうまくいくっていうことはまずなくて、その日本の詰め込み教育の批判みたいなのがあって、そのアンチテーゼとして、その子供が好きなことをやらせればいいみたいなその教育方針があって、はい、でも、うん、やっぱそれと基礎学力が非常に劣ってしまう、ないしはその偏ってしまうことが起こると。それはまあそれは当然そうですわな、うん、だからそのある種基礎的なものを教え込まれるというのは、その本人が興味がないことであっても、まあとりあえずこれを覚えてみようっていうわけですね。まあある種の押し付けですよね。でそれはその期間中は多分そんなに快ではないと思うんですけど、でも例えばああ、あれを学んでてよかったなっていう時間を超えた快っていうのはやってくる可能性があって、だから不快っていうものを全てシャットダウンすると、その 大きな変容、さっき言った大きな変容が起きづらい。だから、ある種のその、不快をとどう付き合うかっていう、まあ、話でもあると思うんですけど。
そうですね。
うまくいかない期間とか練習期間っていうものを枠組みの中に入れる。
だから、
はい、
ごめんなさい、どうぞ。
ただそれはやっぱ自分だけでは難しいよなって思いますね、今言いながら。
そうですね。そうですね。
なんかやっぱ他者からの、まあ、ある種の要請ないしは、まあ、強制というと強いですけど、まあ、やってみたらという提案みたいなのがないと、自分だけはやっぱ会に閉じこもりがちかなとは、ちょっと言いながら思いましたね。
そうですね。もしくはそれを実践している、ちょっと上位者、
なるほど、
上級者の姿みたいなものもある必要かもしれないですよね。
いや、だからやっぱ個人で、閉じた学びっていうのはやっぱ狭いところに陥ってしまうというのはあって、それは僕自身フリーランスでやってても強く感じることですけど、やっぱりそれは本の企画とか文章とかでもやっぱり自分だけで考えていいとこ持っていったとしても、やっぱりそれは非常に狭いフィールドのいいとこでしかなくて、はい、もっとでかいフィールドのいいとこあるよねっていうのは他人と接してみないと気づかないっていうのはありますね。
そうですね。まあだからね、やっぱり大学なんていうのは、
まあそうですね、
それを得るためにお金を払っていくところなんでしょうね、きっと。
そういうバーとしての効果っていうのが間違いなくあって。で、その、例えば自分、他人と、その、例えば本の内容とか文章についてやり取りするっていうことも、まあ、会だらけじゃないんですね。まあ当然ちょっと不快なことも起こるわけですね。その、イラッとされることも、することもあるわけで。で、やっぱそれを避けて通れないと。で、会話とかでも、そうですよね。相手のことを褒めまくってったら、それはまあ楽しい時間かもしれないけど、いや、それって違いますよねっていうことを言わない限り、発展的にはならないわけじゃないですか、
はい、
それを、
うん。
で、なんか、現代的なノウハウって、その辺がこう、まるっと、綺麗に、削ぎ落とされて、貝でできたレッドカーペット歩くみたいな、感じが、まあ、するのが、なんかそう、リアルとちょっと乖離しているなっていう感じが、なんかちょっとありますね。
でもなんかその、まあ練習に限らず、その、そういうやり方のその実利的な面というか、
はい、
ちょっと違うかもしれないんですけど、例えば文章を書くじゃないですか。
はい。
で、書いて、こう、ちょこちょこっとこう、赤入れして、またそれを反映して、
はい、
で、また赤入れして、反映してってこう、繰り返すじゃないですか。で、
はい、
まあ80点ぐらいになって、だから、まあ、一応これで終わりってしても、まあ、許されるだろうなっていうところを超えて、
はい、
それでもまだちょっと、もうちょっとここをこうしたらいいんじゃないかとか、こうってこうやり続けて、直し続けて気がつくと、
はい、
毎回必ずじゃないですけど、たまに気がつくと、自分が書いたとは思えないような文章になってることって起こるんですよね。
なるほど。
で、それって、その80点、あ、まあ、このぐらいで、まあ、出しても提出しても許されるだろうっていうところを超えて直し続けないとそうはならなかったっていうことが、
なるほど。
あるじゃないですか、なんか。
はい。
で、そこの、それを超えてやるかどうかっていうところがなんかこう、かつてなら気合という言葉で表現された何か、のもうちょっと何か違う名前にしてほしいな、何かというか。
そこはやっぱりどうなんですかね。まあ、そのプライドというとあれですけど、その自負も違うかな。でも、なんか自分、もっといいものを出したいという気持ちに駆動されてる感じはあるんですかね。
そうでしょうね。もしくは、もう少し傲慢な感じの、いや、もっと俺は優れてるんじゃないかっていう、その幻想みたいな、そのもの。で、まあ、それは当然幻想なんですけど、
はい、
たまに本当に良くなっちゃうこともあるんですよ、ね。
なるほど。
で、それって多分自分のその能力とはちょっと違うことというか、
はいはいはいはい。
優れているからというよりも直したから良くなったっていうことってたまにあるん
です
よ、
ね。そう
です
ね、ありますね、あります、あります。
ただ残念ながら、それさえあれば毎回必ずそうなるというわけでは全くないところがあれなんですけど、で結構、そこにエネルギーをかけるかどうかって、なんか個人的には大事な気が てい
そう
て。
ですね。まあ、コスパで言うと完全にコスパが悪いわけですから、まあ、80点でいいやろっていうことに、まあ、なるでしょうね。だから、そうじゃない何かの価値観を持っているからできること。まあ、ある価値観というか、まあ、さっき言った傲慢さで自分やったらもっとできるだろうという感じ。いや、でもこう、本を書くときに毎回思うんですよね。その途中ぐらいで。俺はなんでこんなこ壮大なことを書こうとしたんだろうっていうことを、まあ、途中で思うんですけど、でも逆に言うと、その途中の感覚を見通せたとしたら、まず本を書かないわけですね。もう。もっと、なんか細かくまとめてしまう。最初の段階で書けるだろうということで書いてしまう。だから、ある種、書くときの自分が見通せないバカだから、進める道があっていうのがあって、まあ、これは根性論、でも、まあ、ある種、途中で根性が必要ならない、歯を食いしばるようなことは必要となってくるんですよね。その自分に手に負えないものを書こうとするから。
そうですよね。でもやっぱりその自分が楽に書けるんじゃないレベルのものを、例えば倉石さんが書こうとするときに、やっぱりこう歯を食いしばらなきゃならないポイントってあるわけじゃないです
あ
か。
りますね、ありますね。
で、やっぱそこってこう気合とか根性としか言いようのない何かって必要になりません？そこっ
そう
て。
ですね。だから、そうですね。まあ、あんまりかっこいいものではないですし、人を矯正するものでもありますけど、でも、その人ならではの何かが出てくるポイント、だからどこに頑張るかによって、その人の個性って出てくるわけじゃないですか、それは。だその人のものが出やすいポイントでも確かにあって、扱いが非常に難しいですね。安易に褒められないし、かといって否定もできないしというところで。
そうなんですよね。
だから多分その用法と分量を間違えないっていうことですね。この頑張りについて言えば。
まあ、そこをね、こううまくこう制御してくれる役割が、多分そういう商業出版だったら、編
そうで
集
すね、
さん
きっと
がや
ね。
るわけですよね、きっと。
そういうことを考えても、やっぱりその、やっぱこういうのは一人では、自分が自分の手綱を握っているだけやと、どちらにしろ危うさがありますね、これはきっと。
まあでもきっとそれがうまくいくと、それが、そのプロセスを経て終わったときに、なんかこうちょっと新しい自分になっていて、結果的にスキルアップが起こってるわけですよね、
あ、
きっ
そう、結果的にスキルアップ起こっています。それは間違いない。僕は今まで書いてきた本の中で、やっぱり一冊終わるたびに何か文章的な能力向上があったというのは確実にあるんですけど、でも、スキルアップを、違うな。どう言ったんや。やっぱでも結果的にスキルアップした。で、一冊の本ごとに僕は何かチャレンジを決めている。こういうことをしようって。これはまあ村上春樹さんのマネなんですけど、一冊書くときに何か自分がこれまでやってこなかったことをやろうと思ってやってる。で、そのチャレンジがなかったら得られなかったスキルアップですけど、でもチャレンジしようとしたことと得られたスキルアップが直線的に結びついてるわけではないんですね。だからね、スキルアップなんだけど、その偶然のスキルアップでしかないっていうところが、その合目的的なスキルアップとのなんか微妙な違いかなという気もしますね。
し、そのスキルアップを起こそうとしてやっても起こらないわけじゃないですか、まず。
と思いますね、きっと。それはきっと思います。
って考えると、やっぱり気合と根性が先に来るんじゃないって話になっちゃうんですけどね。
だから、この気合と根性というのが、合目的的ではない、ある種の頑張りを続けることというなら、そうですね、これはきっと。
そうですよね。だけど、じゃあ気合と根性さえ注入すれば、そういうことが起こるかっていうと、そんなことは絶
そう、
対
長
ないわけ
い。
で。
だから、ある種の困難にぶつかることが避けがたく、その困難は、どうあがいてもスマートさでは乗り越えられないものであって、気合と根性を必要とするが、まあ、ないならないし、どうしたことはないなと思いますけどね。もちろん、そんなものを使わずにスマートに仕事をできたらいいなと思いますけど、それは結局、ノンチャレンジングな仕事ということなので、まあ、ノンチャレンジな仕事をして、大金が得られるんやったら、それに応じたことはないんですけども。まあ、人間の技能って、何もしなければ大体劣っていく一方なので、ある種現状維持のためにもスキルアップというかトレーニングは必要ですから、何かし、ある自分の仕事の中に、ちょっとしたチャレンジング、大きなチャレンジングというよりは、ちょっとしたチャレンジングを設けておく。で、それを超えるためには、その気合と根性というか、まあ、ある種の苦労ですね。苦労は避けては通れないということを引き受けておく。まあ、だから、苦労ですね。これは要するに。
苦労か。なる
苦
ほ
労
ど。
は避けられないという そうですね。
なんで
苦
すかね。
しいと、労力の労ですかね。苦労って。
まあ、なんかこう、英語のエフォートみたい
ああ、
な感じですね。
なるほど。
そうですね。
まあ、こればっかりはもう、ある種、ライフハック的ではありますけど、いや、でもまあ、どんな苦労を引き受けて、どんな苦労を引き受けないかっていうところは、少なくとも英知が働くところではあると思うので、そこを考えない根性論が一番多分ね、意味
そう
をで
です す
ね、
ね。
きっと。
そうですね。まあ、あと、それが必要であるということを、まあ、隠れ蓑にして、人を支配するために
そうですね。
使われる
っていうのはありますね。
根
その
性
辺
論。
は一番警戒しなきゃ。だからこそあんまり好きじゃないんですけどね。要するに、
そう。
簡単に語られる根性っていうのは、人をその使い倒すための一番いい隠れ蓑ですからね。
そうですね。
まあ、それはでも自分自身も言えて、頑張ってる自分に寄ってしまうとまずいんですよね、結局。特に個人事業主とか特に怒りがちなので。だからそういうところにはまらないようにし
人
て
の
は
願
い
い
る
だ。
ん、してはいるんですけど、でもじゃあそういうの全くなしで仕事してるかって言うと、まあそういうわけでもないっていうふうのリアル。だからやっぱりリアルは複雑なんですね。常にリアルというのは 複雑な形
そうな
を
ん
し
で
て
すよ。
て、記述が単純には済まないというところはありますね。
そうですね。
まあどうなるかな。いやだから、変な話、まあエバーノートでもノーションでもワークフローリーでもいいんですけど、やっぱり練習しようっていうものがあってほしいですね。トレーニング。どう練習したらいいのかはわからないですけど、
それは使い方もっ
使
てことで
い
すか？
方を使う、まあ、今までだったら僕やったら慣れるっていう言い方でごまかしてましたけど、慣れてみようみたいな言い方をしましたけど、でもそれはやっぱり練習期間なんだと思いますね、きっと。だからやっぱりいきなり成果に役立てようとちょっと挫折するんじゃないですか、これは。
ああ、そうだと思いますね。
だから何か、まあ買い物リストを作ってみようも練習ですし、だから練習ってことは失敗してもいいってことですから、逆に言うと。そういう期間を持って初めてツールが手に馴染むというか、身体化するための時間っていうのを計算に入れたノウハウ本っていうのが、まっとうじゃないですかね。だからゴルフのスイングブックでもやっぱ練習法って書いてますからね、きっと。
今書いてあるでしょうね。
そう、でもやっぱ知的生産のノウハウってそういうのがほとんどなくて、そのノウハウの手順さえ示したら、はい、できるでしょうみたいな、その定義で書かれてるんですけど、やっぱ例えば、定法とかでも、まあ、付箋をつく、最初の見出しを作る、じゃあ、名札を作る練習とかもあっていいと思うんですよね。
ああ、
いき
そう
な
ですよ
り
ね。
全部やるんじゃなくて、名札だけ作るとか、KJ 法の A 型だけ示されてるから、これを B 型にしてみましょうみたいな練習 とかがあった方がやっぱり役立つ気がしますけどね、なんとなく。
そうですよね。あ、だからその例えば、その A 型の練習をするために、すでに、こう、出来合いで、こう、内容が書かれたカードみたいなものがあって、まあ、じゃあこれを、A 型で、こう、分類してみましょうと。で、これを、じゃあ次に、じゃあこれを B 型で文章化してみましょう、みたいな。
そうい
のを練
う。
習するためのあれがあってもいいですよね。
ワークブックがないんですね、基本的には。だから。いや、もちろん
まあ、セミナー的な場所ではそれをやってる
だ
の
と
か
思い
も
まし
れ
すけ
ない。
どね。だから、川北さんもよく移動大学とかってセミナーというか、講演とか講義とかやられてまして、そういう現場ではきっとやっておられて、でも本という形にはなってなくて、まあ、彼らが書く本はそもそもはそういう、論文寄りとか、エッセイ寄りのもんで、練習ブックっていうのは多分、コンセプトになかったと思うんですけど、まあ、普通にあってもいいですよね。
いいですね。それこそ GTD とかにしてもね、あってもいいですよね。
やった方がいい。あれ、各ステップごとの練習があってもいいと思いますけどね。あれは、だから、リストがあって、これを振り分けてみましょうとかっていうのも、やっぱりやった方がいいし。あれ、だから、いきなり自分ごとでやると、やっぱり難しいんじゃないですか、あれ。
いや、そうだと思いますよ。
一つ一つが重たいですもん、なんとなく
だから、これ前話したかもしれないですけど、オランダのテレビ番組で、デビッド・アレンの取材をする番組があったんですよね、昔。で、その女性の、アナウンサーみたいな、まあ、アナウンサーというか、キャスターみたいな人が、デビッド・アレンの取材に行くんですよ。っていうか、デビッド・アレンが来るんですよ、その人の家に。で、実際にその人が、その家を片付けるのを、 手取り足取り、デビッド・アレンがやるんですけど、
はい、
ものすごい厳しいんですよね。とにかく全部書き出せって。
はいはいはいはい。
いや、それだけで、それ絶対それだけじゃないはずだろう。ニコニコ笑ってるんだけど、すっごい厳しくて。ね、泣き出しちゃうんですよね、その、
そうでしょうね、
アナウンサーの人が途中で。そのぐらい厳しいんだけど、結局その最後までそれをやりきるんですよ、一応もうその番組の最後で。
はい。
そうするとね、こう、うん、よくやったね、つってね、抱きしめるんですよね。まさにそれはでもね、練習、気合が必要なんだっていうことをね、見せつけてるんですよね、なんか。
そうですね、トレーニング、まあ実践ならではって、こんまりさんのセリーズでもやっぱりその捨てられない人に対してすごく厳しく捨ててくださいって言うらしいですから。
そうです
ね、まあだから結局、その外部者が与える厳しさっていうのがないとなせないことっていうのがあって、
はい、
で、一人で本、ノウハウ本を読むってそういうのが入り込む余地が全くないんですよね。
そうですよね。
すべて、ある種、すべてなーなーにしてしまうところがあって、うん、まあそれは読んでて気持ちいいことではあるんですけども、まあ、それだとやっぱ身につくところは少ない。今でも、こういう話だと、じゃあ、その、高額なセミナーに行ったらいいのかということになってしまって、これは難しいんですけど、でも、例えば、変な話、タスクシュートっていうツールも、あれはやっぱり、実際に講師の方に横についてもらった方が、はるかに習得率は高いと思いますね、あれは、一人でやるよりも。
そうですね。あれも結構、なんていうか、うん、練習が必要な感じしますよね。
うん、1分以内の行動を、1分で行動を書きましょうっていうのは、やっぱり練習が必要だと思いますね、あれは。
うん、
だその意味で言うと、タスクリストを作るのも本来練習が必要なはずですね、
はい、
それは。
はいはい、そうですね、
あまりにも簡単に書けるから、僕たちはそれを意気揚々と使ってますけど、でも、例えば、リビジョンっていう本でそのタスクリストの使い方みたいなのをわざわざ本で書いてるわけですけど、でもそれ読んで、ああ、そうかっていう人もいるわけで、それは。
うん、
体得されてるもんではないんですよね。その箇条書きしたらタスクリストが使えるという程度イコールではないわけですから。
そうですね。
うん、
で多分その初めて初心者の人とその作り慣れてうまくやっている人のそのあれを比べると、
はい、
あ、タスクリスト作るのってそんなに簡単じゃないんだと思うと思うんですよね。
うんうんうんうん、そうですね。
結構難しいですよね。有効なタスクリストを作るのって。
特にタスクの名前をどうするのか。まあ、それは結局、流度の問題と関係するんですけど、
はい、
が、多分、一番最初に引っかかる一番難しい問題じゃないですかね。
でしょうね。
うん。それがクリアできたら、もうほぼ中級者ぐらいの勢いはあると思いますけど、うん、あとはまず順番の問題とか、先送りとか、他の人に委任した後の処理どうするとかっていう、副次的な問題ありますけど、やっぱりタスク名をどうするかが一番大きい問題ですね。
うん、そうですよね。タスクをうまく、うん、文字で表現できたら、かなもうそこ、それだけで。
そうですね。
そうなんですよね。
でも、だからそういう、今の、学生は知りませんけど、そういう訓練は僕たちはほとんどしてこなかった。ある種の表現の問題なんですけども、そう、頭の中にある概念を言葉にするっていうことを、もうほぼ訓練してこなかった。今はもしかしたらその情報化の授業ではやってるんかもしれないですけど、だからやっぱり大学生とか社会人になって急にやりなさいって言われてもやっぱり練習不足が出てくるんじゃないですかね、これは。
そうでしょうね。
うん。で、練習不足やからできひんことをなんか向いてないとか役に立たないっていうなってしまうのはちょっともったいないので。
はいはい。
もちろん練習しても向かない人いますけど、それはもちろんね。いますけど、練習したらある程度できるようになることっていうのは確実に ありますからね、それは。
うん。
うん。まあ。うん、まあ前々からその適正さんのトレーニングブックって必要じゃないかなっていうのをずっと思ってたんですけど、まあ、今回の話でなんかより確信が強まりましたね。
トレーニングブック、そうですね。
まあそのこれは多分普通に本を書ける難しいですね。問題を作る方が難しいですから、その適切な問題、つまり人の理解をクリアにするための問題の立て方っていうのがあるわけですね、これは。
はいはいはい。
ちょっとした違いによって、これが違いますよみたいな条件設定によって、その問題を解くことで初めてクリアになるっていうことがあるわけですけど、それは相当それについて理解して、あるいはその情報をストックしとかないと、その実例の情報をストックしてる人でないとなかなか作れないんじゃないですか、これはきっと。
だまあ、もしくはもう、はい、そういうなんていうか、一般化しようとせずに、自分の例でやっちゃう。
うん。それはそれでもいいですね。
方が現実的かもしれないです、
ね。うん、そうです。そっちの方がやりやすいのはやりやすいと思いますね。うん。そうやな。まあ、これも結局、そのノウハウ本をどう 書くのか問題に引き継いでしまうわけですけども。まあ、でもそうやな。でも、まあ、他の人が勝手に学んで勝手にやっときゃいいって言うんやったら、まあ別にそれはそれでいいんですけど。まあでもそのやっぱ根性論っていうのは強めに出るか、全く間引かれるかのどっちかであることが多いし、それは自分と無関係ではいられないところがありますからね。その社会の中で人が教え教えられるっていうのはもう偏在してるというか、もうどこにでもある話ですからね。そうなんだよな。例えばこう、なんでもいいですか。仕事場に行って、後輩とか新人さんに何かを、業務を教えるっていう時に、練習の観点があるかないかって、多分だいぶ違うと思いますね、これは。
教える側にですか。
はい。
ああ、
やっぱり
そう
そ
です
の、
ね。うん、そう
でき
ですね。
る人やと言ったら相手もできるみたいな感じになって、で、それは全然教育になってないよと思うことが多々日本の職場ではあるんで。
そうですね。
うん。
だからそのよく古いやり方で、昔はこう先輩にこう3ヶ月ぐらいひっついて、こう得意
そうで
先
すね。
回りをしてこう全部、とにかくもうずっとひっついてずっと見てるみたいなこう仕事の教え方ってあったじゃないですか。で、多分今ってそういうことはもう許されないと思うんで
と
すよ
思い
ね、
ま
そ
す
の
ね。
コ
はい。
スト的に。
そうですね。
だけど多分そのな、まあ、全てではないにしても、その、やっぱりそこにも何かこう、変わりのない何かがあった
あっ
ような気もす
たー
ると
思います
し。
ね。それは間違いなく、だって本人が言語ができない技能がそこには出てくるはずで。言語ができてないものは言語で伝えられないわけですから。
そうですね。いや、
うん。
それで、いや、そういう俗人的な仕事はよろしくない、マニュアル化しろっ
なるほどね。
ていうのはもちろん正しいんですけど、でもマニュアル化できないことってあるよなっ
あり
てい
ますね。それは
う。
間違いなくあると思いますね。まあ、
まあ、
例え
マニュア
ば、
ルあった方がいいですけどね。
第三者機関を入れて、仕事を細かく分析して作るマニュアルやったらあり得るかもしれませんけど、実行している当人たちが作成するマニュアルは確実に盲点があると思うので 自分が何をやってるかがまず気づかれてないことが多分たくさんあって でも、それが、コアじゃなくても、ある種の、ネジを締めるとか、油を刺すみたいな、なくしてしまうと、後でガタくるよみたいな仕事っていうか、作業というか、もっと、注意の向け方かな、それぐらいのレベルの話ってたくさんあって、それはもう本当に人間が観察して、あるいは質問して学ぶしかないんじゃないですかね、これは。
ですよね。まあ、も
レ
ちろん
ジ、
マニュアル化できる部分はした方
もう
が
した
いい
方が
のは
いいですね、
もちろん
その
間
レジ
違い
の
ない
打
ん
ち
ですけ
方と
ど。
かそういうことは、マニュアル化ないし、そのコンピューターアシストした方がはるかにいいと思いますけど、でも、例えば目の前にいるお客さんにどう声をかけるのかっていうの。で、例えば、ほにゃらですかって、その有能なスタッフさんが質問したときに、あのお客さんのどこを見てそういう質問を思いついたんですかって、これは絶対にマニュアルにはならないと思うんですよね、こういうのっ
ああ、
て。
はい、そうですね。
どこに注意を向けて、そこからどんな連想してそういうことを思ったかっていうのは、それこそ身体化された能力なので、ああ、そういう注意の向け方もあるんだっていうことは、こういうやり取りを通してしか浮かび上がってこないんじゃないですかね、きっと。
そうでしょうね。まあ、あとは1年、2年、自分で1人でやってみて、こう、2年ぐらいしたときに、ふと、あの時先輩もやってたのって、これだ
ってい
みた
うい
な
のの
っ
は
てあるじゃないですか、やっ
あり
ぱり。
ますね。まあ、だからやっぱ観察。だから人間の多くの学び、例えば、子供が言葉を覚えるとか、もうすべて観察と、あと、観察から来る推論によって生成されるんで、言語化されたものを文字情報として読み込んで知識を覚えるということは、相当後になってから身につくものであって、大体基本的なことはその観察によって学んでるわけですから、まあもっとそれに頼ってもいいんじゃないかな。抽象？なんやろな。マニュアル化できるものとできないものを、まあ、はっきり分けられるのかも、まあ、そこ難しい問題ですけどね。
そうですね。
いや、だから、例えば、文章の書き方を教えることは僕できますけど、物書きとして生きていく生き方を教えられるかっていうと、それは多分無理だと思うんですよね。
それは無理でしょうね。無理でしょうね。ってか教えてほしいですね。
才能とかいう以前に、やっぱ、そうやな。方法がないとは言いませんけども、方法ほど角度が高くないというか、 ある種の確率を上げるような試みでしかないことが多いし、だからそういうと、仕事をマニュアルで覚えることはできるかもしれませんけど、有能なスタッフに育つかどうかは、ちょっとそれとはまた別の次元の話な気がしますね。
そうですね。
だからそこ、なんかその、まあ、マニュアル会社はだから仕事ができる人がそこにいたらいいんであって、スタッフが有能なスタッフが育てばいいかっていうのはあんまり関心事ではないのかもしれないよね。でもそれやとやっぱり、その人にとって面白いかどうかが、ちょっと置き去りにされてる気がしますね、これは。
そうですね。
これは、やっぱり仕事はできた方が、心地いい、気持ちいい。仕事ができる自分っていう内観を持つことは、僕は基本的にいいことだと思うので。
いいことだと思いますね。
そういう意味で、やっぱりちょっとあんまり、そのマニュアルさえやっておけば、現場が困らないというのは、あんまり人間的にヘルシー、精神的にヘルシーじゃない気がしますね。
そうですね。まあ、なんとかさんがお盆休みに入っちゃったらもう、なんか、ね、リストのありかさりわからないみたいな。それはやめてほしい
な。それは確かにやめてほしいね。そうですね。だから、そう、線引きができない。じゃ線引きができないから線引きしないといけないかな。要するにね。ここまでは共有してください。ここはお任せしますっていうことを、どこかの人が決めない限り、多分全部秘匿されてしまうから。そうだね。そのカリスマ的な人に任せると、まあ、その人がいなくなっても困りますし、その人が教えられる人もマントゥーマンに限られてしまうので、まあ、地の広がりが薄いっていうのは間違いなくありますから。
そうですね。
まあ、ここはね、ここはまあ、その難しい問題ですけど、まあ、知的生産の技能を高めたければ、やっぱりある種の訓練は避けては通れないし、それは多分仕事全般についても、まあ、おそらくは言えるでしょうね、きっと。まあでもそんな、
まあ、やっぱり繰り返しやることで、
はい、
自分の体の中にこう染み込んでくるものっていうのは、多分どんなジャンルでもありますよね。
ありますね。実際に手を動かして、あるいは体を動かして、それをやってみることの価値っていうのは、多分普通の人が考えている以上に大きいですね。その動物って、動物としての人間って、まあ、動物ですから動くわけですよ。動く生き物なわけですよ。はい、で、動きの中で生存するために、能力を獲得してきてるわけですね。
はい。
人間の進化っていうのは、机の上で情報を読むために進化してきたわけじゃないんですよね。あらゆることは動きを通して習得されるというと、
はいはいはい、
若干過言ですけど、まあ、それでも過言ではないぐらいのことなので、だからやっぱりね、手を動かすことをね、避けるとね、学びが遅くなりますね、これは。
そうですね。
うん。
まあ、でもそういう意味では、その言葉で、そのやり言葉で、スキルを習っただけで物事ができると言ってる人って、あれですか、やり方習っただけで、坂道発進とか縦列駐車、最初からできたのかなと思いますよね。
そうですね。いや、稀にできる、勘のいい人はできる。で、まあ、勘のいい人がやっぱり、ね、その教える立場になると、余計にややこしいことになりますね。やっぱりある程度、不出来な人が練習して身につけて、指導者になるというのが、多分一番幸福なあり方ですね、これは。分からないところが分からない人がいますからね、やっぱり。それで教えられると本当に困ったことになるので。
やっぱね、そう、確かに、ね、仕事が、すごく仕事ができる人がたまにそういう教え方になることありますよね。
はい、はい、それはなると思います、
うん。
あれはやっぱりちょっとあんまり良くないめくり合わせというかね、日本の場合は特にそうですよね。その実務で、成績がいい人がマネジメントに移っていくのが流れとしてあって。で、向いてるとは限らないんですね、これ。てか、むしろ向いてないことの方が多い印象があるので。他の国がどうなってるかはわからないですけど、日本のこのシステムは非常に教えられる人に負荷を与える形になってますね。
でもね。
その負荷は努力とか根性じゃないんだよな。
これなんて言うんでしょうね。
ね、
うん、
そういうのを根性で乗り切ったらあかんのですよね、これは。
そう。そう、そこを根性でやろうとするから、根性論はダメということになる、
ね。そうですね。人が潰れていく方に向かってしまう、その根性の持ち出し方があって。そうな、だから、 そうですね。失敗するのはセーフティーな方にっていう考え方があるわけですけど、フェールセーフっていう考え方、
はい、
その意味で言うと、根性論か根性論じゃないかを選択するんであれば、根性論じゃない方を選択した方が安全ではあるんですね。
まあ、そう
だ、
それそうだ、
そういうセーフティーな取り方は多分あると思うんですけど、だからそうですね、ここはちょっとだから言うのに勇気がいりますね、根性がいりますというのは。まあまあ、そのそこですね、とりあえず。まあ、まあ難しいところですけどね、まあ、まあその練習を取り戻そうというね、トレーニングとか練習とか、まあ根性とか、我慢するとか、苦労とか、意味嫌われてる概念ですけど、まあでも今一流で活躍してる人たちでこの言葉を否定する人は多分いないんじゃないですかね、きっと。
そうですよね。
詐欺師とかではなければ。
まあ、それが全く必要ないですよ。っていうことはないですよね、多分。
おそらくはね。
うん。
うん。まあでも、なんかビジネス書やったら言いそうですけどね。言ってそうですけど。
まあ、その無駄なものをね、なくしていく
の。ああ、そうですね、そうですね。無駄なものをしましょう。そうですね、それはそうですね。だからそこは、その後は無駄かどうかの判断が合ってるかどうかっていう、より深い難問が待ってるわけですけど。
そしてまためんどくさいことに無駄かどうかがなかなかやる前にはわからない。
わからないですよね。だからその、例えば指導者の方がこれを無駄やって言ったとしたらそれを受け入れる、最初は受け入れるしかないところがあって。
うん、
だからやっぱその、指導者運ですよね。そう、結構だからね、これ運なんですね。その、初期の段階でいいのに巡り合える、いい人に巡り合えるかどうかで、その人のトレーニング感というか、技能感が変わってくるところがあって。
はい。
まあだからこそ、その本みたいなもので、その一般的に良い形が広まったらいいなとは思うわけですけど。
はいはいはい。
まあでも、もう避けられないですね。つまり、例えば親とか、兄弟とか、身近な人が、こういうのをどう考えてるかによって、かなり強い影響を受けるはずなので。
そうですね。
まあでも、まあ大人になってからでも学び直すことはできますから、まあそこは。こういうのが必要だというのを言い続けることは別に無駄ではないとは思いますが。
はい。
まあ、そのとこですかね。まあ、あんまり、まあ、あんまり打ち合わせキャストに上がらない話題やったけど、まあ、言ってることは大体通底してるという。
言ってることは打ち合わせキャストでしたね。
だ僕らだから、その、セーフティの観点から根性という言葉はあんまり使わないわけですけど、
はい、
まあ、根性っぽいことはしてるわけで。その内実が明らかになったという感じでしょうかね。
まあ、だからそこに、なんかいい言葉がないかなっていうふうに思いますよね。
確かに。
そうですね。積極的か不可運転みたいな、なんかこう、なんかそういう。
そうですね。
有効なか不可をかけるみたいな。
そうや。でもこれ、それ無駄と一緒で何有効か有効かじゃないかのトリックが残ってる。
そうですね。
まあそうだな。それ自分の矜持に基づくとか、あでもまあそうそう限らへんか。でもやっぱ自分で判断したらあかんとこもあるんでね、これ結局、後から分かることがあるわけで。だからやっぱ事前には分からないんかな、これは。そうなると相当扱いが難しいタームになりますけども。
というとすると逆に、途中で、ああ、これは違った、ダメだと思ったときに、いかにそれをやめられるか
っていう。ああ、そうですね。対比可能な根性論ってことですね。
うん、
そう。そう、根性論は最後まで行くのが問題なんか、要するに。そうやな。
そうですね、
諸子、根性論っていうか、諸子貫徹がむしろ問題の根っこにあるのかな。
ああ、そうですね。
うん、そっちかもしれないな。だから根性はだってある程度みんな分野分野で発揮してるわけですからね。根性そのものを対比させることはできないわけで、あかんかなと思ったらやめるっていうナチュラルな感じがあればいいんかな。
そうですね。
うん。そこが多分なんか難しい、日本人には難しいかもしれないですけど、まあそんなとこですかね。というわけで、今回のスキルアップ編集根性苦労頑張り論について何かあればハッシュタグ打ち合わせキャストひらがなで打ち合わせアルファベットキャストまでいただければ、クラスターかツイッターか X でチェックしたいと思います。というわけで、たくさんなんかお知らせしたいこととかございますでしょうか。
特に、あ、なんかですね、そう、ごめんなさい、ちょっと体調を崩して、先週コロナになってしまって、あれを、確認をし忘れたんですけど、ですね、 Kindle のセールでまた、なんかまた、書くため
お
のアウトラインプロセッシングとか、アウトラインプロセッシング入門とか、あと今回は前回対象になってなかった、アウトラインプロセッシングライフとかがですね、セール対象になっても半額、もし、ものによっては半額以下？
いいか。
あ、半額ですね。
はいはいはい。
以下じゃない。半額になってみるみたいなので、はい。もしよろしければ。
いや、すごいですね。こんだけラインナップされるのって。
ればこの機会に
まあ、はい。皆
ご覧い
さん、
ただ
まあ、
ければと思いました。
ぜひ、
何
そ
の
こ
セール
に。
か分かりませんが。
これ多分夏のホニャララセールかな。
夏のなんとかセールです
セ
か
ール
ね。
かな。多分この時
は
期でやってると、まあ
い。うん。
そうやと思います。はい。まあ、皆さんチェックしてくださいということで、今回はこれまでにしたいと思います。お疲れ様でした。
お疲れ様でした。